舞鶴
赤レンガラジオ。
さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。またこの番組は土曜日と日曜日の9時から9時30分11時から11時30分に放送されます。皆様が聞いてすぐ行ってみようと思える週末情報をどしどしお届けしてきたいと思いますので、どうぞお聞きください。さて本日の番組進行は私葵と
香里です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。香りだけにしてみた
苗字飛ばしの
そうそうそう、
葵と
香りですみたいなね
漫才しかないね
ほんまや
さて、今日最初の話題なんですけれども、舞鶴赤レンガサマーイルミネーション2016の開催についてご紹介します。
始まりますね。また
これね、去年か、その前か、多分ね見たことあるんですけど、
あ、私もある
ね。もしかしたら同じ時に見てたかもしれませんけど、
なんか、あの赤レンガの壁面に、怒りマークがついてた時やから2年前かな。
2年前か。
葵さんは？
いや私もね、なんか1年とか2年とかの時の流れがわからなすぎてい
や、わかるわかる。それ
でもね、去年じゃなかったかな、私も2年前かな、なんかこう波が、赤レンガの壁になんかあったりとか、ちょっとね私の時は小雨降ってて、
あ、一緒かも。あ、傘持ってたもん。
でなんか閉じてくださいって言われて、小雨やったから全然閉じるの平気やったんですけど、始まる前まではちょっと小雨、一緒の日かな、もしかして
かもしれないです。その時出会ってたかもしれません ね、なんか今年も3号棟と4号棟と5号棟のそこの壁面をなんか巨大なスクリーンに見立てて、合計22台のプロジェクターで、
どこからどう照らすよっていう
ねえ。でこれあの京都の皆さんちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、3号棟と4号棟は並列に平行に並んでるんですよね。でその間をなんて言うんだろう、垂直に5号棟が入ってるんで、要はなんだろう、縦の面をそのお家の形の面が3号棟4号棟で、でその間を5号棟のあの横長のとこが映るってことですよね。
なんかこの字じゃないけど、この字をちょっと
立体的でしょ、これだけでも。
この字を90度左回転させたやつ。
あ、そうそうそうそうすいません、分かりにくくてごめんなさい
そうそう。でこの3棟を使って、これがだから200メートル級のスクリーンになるみたいですよね。
ね、そこでプロジェクションマッピング、
ね、200メートルって言ったら結構な、奥行きもあるか、
奥行きもね、ある分、すごいなんかね、幻想的でダイナミックで、
赤レンガ100年の鼓動、
あ、そっか、これ100年っていうのはあれですよね、確かあのほら日本遺産に今回舞鶴が認定されたことから、やっぱりその100年前の海軍鎮守府の設置に伴う躍動の時代に思いを馳せているそうですよ。だから私たちが浴びた時の海の京都っていうプロジェクションマッピングからまたさらに
ちょっと違う感じがしますね。
なんかちょっと詳細見てみましょうか。わお、
波の時間
すごい。
あ、でも
なんかね、私たちの手元にはこのプロジェクションマッピングのテーマがざっとね言葉で書かれてるんですよね、覚醒とか
ね、記憶の細胞、
すごい。これなんかね
見てみないと想像すらできない、
できないです、これ言葉にするとちょっとなんかね 違うんですけど、まあ、あとダンス光とか、うん、これ近代とかいうのはそれこそさっきの100年の鼓動っぽい感じですよね。
確かに。あ、イルミネーションもやるんね。
そうそう、メイン画像が7分で、その前にイルミネーションが15分あるってことですね。なんか、あ、そうそう、これね、期間言うとかないといけないですね。
そうですね、7月16日土曜日から7月31日日曜日まで、うん、で、お時間の方が
3パターンありますね。
1回目が、夜の7時半、うん、で、2回目が夜の8時で、3回目が夜の8時半から、うん、で、ただし7月18日 と、7月31日は、1番目の項目が、夜の8時半からで、2回目が夜の9時からで、3回目が同じく夜の9時半からってなってますね。
この2日間だけね。
そうそうそうそう、それ以外は、まあ、ずっとやってる、平日もやってるっていうことですよね。
っていうことなんでしょうね。うん、これ、あの、この時期3号棟の赤レンガショップは期間中9時まで、うん、夜の9時まで営業されてるそうですし、うん、あの、芝生広場ではブリックハウスキッチンカーも夜間営業されるということなんで、うん、おそらく食べながらお土産物も買える絶好の機会なので ね、 いいですね、京都の皆さんもね、うん、
これチラシ見てるだけでも結構色が色とりどりっていうか、う
ん、ね、行ってみたくなる。
なんかもうレンガと合わさるだけで、うん、なんか素敵感があ
るある、
ね、普通の白いスクリーンじゃないから、
うん、これ会場はもちろん舞鶴赤レンガパークということなので、はい、ぜひお出かけをね、うん、
お越しください、
いただきたいと思います、
はい、
さて今日は前半から赤レンガ100年の鼓動舞鶴赤レンガサマーイルミネーション2016のお話をしてまいりましたが、実はですね、ここである方と電話がつながってるんですね。今回この赤レンガイルミネーションの映像を手掛けられた三谷忠さんとお電話つながってます。三谷さん、よろしくお願いします。
どうもです、よろしくお願いします。三谷です。
いや、今回のこのプロジェクションマッピングイルミネーションなんですが、
はいはい、
ズバリ見どころを教えていただけますか。
はい、今回のそうですね、サマーイルミネーションのマッピングっていうのは、
はい、
赤レンガパークのですね、70メートルを超える強大な眺望があります。この、両面の壁プラス床、あと5号館ですね、
はい、
非常に大きなスケール、
あ
ーの場所すべてに映像を映すということが、まず今までのマッピングとか他のね、はい、国内のマッピングなんかと比較してもかなり大きなスケールでやるようなイベントになっております。
だってものすごく広いですよね、その両壁面と奥の5号棟、そして通路まで。
そうですね、はい、もうそこすべて映像を、はい、映すということになってますので、そこね、しかもですね、そこは自由に皆さんに移動しながら映像を、維持するというよりは、はい、その映像空間を体験していただくということが今回の一つの目玉になるのかなとも思います。
え、これじっと外から見てなくっても中に入っちゃってもいいんですか。
あ、もちろんですね、はい、そうなんです。今回はよくね、マッピングとか野外上映とかですね、映像なんかでは皆さんにこう位置を決めていただいて座って見ていただくなんてことが多いんですけども、はい、今回は自由に通路を70メートルの通路をですね、自由に動いてもらって映像を見ていただくという、そういう仕組みになってます。
すごいですね。これなんか鑑賞するというよりはもうなんか空間の中に入り込んでしまうっていう。
そうですね、はい、だからあれだけ大きなスペースですので、映像を見るときはもうなくてですね、もう体感ですね、完全に映像の中に入り込んで体感していただくと、それができればとってもいいかなと思ってます。
すごい、もう今回とっても楽しみなんですけど、今回この映像はどんな方が携わっていらっしゃるんですか。三谷さんの他に、
ね、今回いろんな方々に助けていただいて映像の方を作らさせていただいてます。僕ですね、が東舞鶴出身の人間として、はい、今回まとめさせていただいてますし、はい、リサーチですよね、今回100年舞鶴の近代100年というものをちょっとリサーチをしたりとか調べなきゃいけないときに、はい、やはり東舞鶴出身の人たちに手伝っていただいたりしています 、はい、あとそうなんですね、音なんですかね、サウンドも実 はあの若年がパークの皆さん見手伝っていただいて、レンガのそこにあるなんか、ね、明治時代のレンガがあの、はい、残ってるんですよ。それをいろいろ叩いたり落としたりして、実際のその舞鶴のレンガの音というものをミュージックとして、
はい、
実際その映像の中の音楽で使わさせていただいています。
なんかすごくリアリティがありそうですね、レンガの音
ですね。だから舞鶴の人が、
はい、
舞鶴の人間が舞鶴の空間で、うん、舞鶴の素材を使った映像と、まさに舞鶴尽く
し、舞鶴尽くしですね。
はい、あのそこで舞鶴しか絶対にできない、そういう仕組みになってます、うん。
なんかその今回これ知ってみるのと知らずに見るのとでは全然なんか味わい方が違う気がしますね。
そうですよね、はい、あのもちろんその、ね、何もこう構えずに来てもらってもいいんですけども、その辺の舞鶴の歴史であったりとか、フードみたいなものを知ってまた見る、それで新しい発見があるような、そういう仕掛けのある映像にもなっておりますので、ぜひいろんな角度から映像を楽しんでいただければと思っています。
今回それこそあの日本遺産に登録されたという節目の、ね、年にあたっても、
ね、はい、
うん、そういった例えば近代とか舞鶴空間というテーマでも映像が届けられるということなんでしょうか。
そうですね、実際にその舞鶴の、近代ですよね、
はい、
ジンギスが置かれて舞鶴が今現在の形になる前の歴史みたいなものを、実際のその世の方が提供していただきましたあの映像などを使って、それをマッピングの中に散りばめて、映像化しています。
いや、なんかそれもすごく楽しみですね。いや、なんかちょっと もうね、もっともっと細かく聞きたいものの、なんかちょっと見ていろいろ感じたいなという気持ちもありつつなんですが三谷さんの方から最後にリスナーの皆さんに向けて何かメッセージございますでしょうか。
そうですね、あの本当にどういう、ね、あの切り口からでも楽しめるようなそういう空間作りを目指していますので、あの皆さんこう例えばこうビールとか片手に
現場に、あ、いいな、
はい、あの夜の、ね、あの爽やかな海の空気を見ながら映像を見ていただければと思っています。
ありがとうございます。今回赤レンガ100年の鼓動舞鶴赤レンガサマーイルミネーション2016の映像に携わられました舞鶴出身の三谷忠さんにお話を今日は伺いました。三谷さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いっぱいお出かけしたくなります ね、夏は。
夏にぴったりですね。
このプロジェクションマッピングも1回は、
行った方がいいです ね。
いろんなお祭り、うん、地域のお祭りもあるでしょうしね、この夏
で赤レンガバザールも、
そうだ、今月も
やります。
第2日曜日、はい、10時から3時、
はい、7月10日ですね。
赤レンガパーク4号棟ですね、
はい、で何が気になる、
今回も食べ物でしょ、お米の販売、
お米の販売いいかもしれない、野菜お米
無水カレー、いつもここにね、商店が多いんですよ。
そうそう、まあ、ちょっと真ん中無線がちょうど行きやすいところ、
私多分ね、こう自分の好きなものにフォーカスするんやと思う、この目が。
確かにね、
視力落ちてきてるのにね
そういうものだけよく見えるって、ね、そうそうそう、あるあるですよね、
あるある、
私はね、結構靴下のぬいぐるみとか編み物とか、なんか可愛らしい系の、
なんでそこでイメージあげようとするんですかずるいずるい、いやでも可愛いですね。
そうそう、まあなんかどんな感じなのかなっていうのもあるし、ちょっとね、やっぱり気になるのがスラリー人形。
スリラーじゃないよね、スラリー、
ね、
スラリとしてる、
なんか、イメージ的にはなんかね、そんな感じですけどね。
やっぱり人気なのがね、この雑貨トールペイントっていうのはもう鉄板ですよね。すごい作れる人尊敬するんですよ、私。自分がものづくりしないから
私もできないです、不器用やし。
不器用、
想像はできるんですけどね、それは形に残すことの難しさといったら、
あ、
山のごとし
頭の中で困難とか
そうそう、そんなんはできますけど、
そんなん作ってくれる人募集ですよね。
そうですね、
設計図書くんでみたいな、
なかなかね、こういうのを作れる方って本当尊敬しますね。
ねえ、いや、このね、7月10日に行われる赤レンガバザールも、ぜひ合わせて、他にもね、いろんな赤レンガ催しがあって、 先週もね、
うん、
結婚式お手伝いしてきましたよ。
いいね。
まあね、そんなお話をしてたら多分1時間あっという間になるんでまた次回
また次回ゆっくりと聞かせていただけたらめっちゃ嬉しいですね、うん、
ぜひね、
うん、ね、まあ、赤レンガでも結婚式できるんや。
できますよ、ね、あのめっちゃいいですよ。結構ね、外でセレモニーしてたりすると、うんうん、観光客の方とか、うんうん、ふらっと立ち寄られた方が同じようにこう見て拍手をしてくださったりとか、う
ん
う
ん、いいですよねそれね、うん、幸せのお裾分け的な。
そうそうそう、うん、だってみんな幸せなの見るの好きじゃないですか。
へえ、私知らなかったね、結婚式できるって。
へえ、
だからまた次回ね、
はい、ゆっくりもうたっぷりお聞かせしますよ、うん、私
ちょっと楽しみにしてます、
うん、ね
ー、はい、ということでですね、そろそろお別れの時間となりました。とさて、ここで番組から応援メッセージ、あとご意見ご感想などもお待ちしております。宛先は、まず E メールで fm@775maizuru.jp fm@ の後は数字で775maizuru.jp ファックス番号は0773-770124 番です。番組名、担当パーソナリティ宛にラジオネームを添えて送ってくださいね。というわけで、この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市、FM 舞鶴マリンステーション京都よりお届けしました。番組の進行は私葵と
香里でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。